祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父、母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、 この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは慈しみ深く罪人に正しい道を教えてくださいます。心の貧しい者を義の道に歩ませ、あなたを恐れる者と親しく交わり、その契約をお示しになります。恵みと誠はあなたの契約を守る者のものです。あなたの道が私の目の前に、あなたの契約が私たちにあります。あなたの教えにとどまり、とこしえにあなたの聖なる御業、聖なる御名を称えるものとしてください。今日もあなたへの賛美を携えて、あなたを礼拝する者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちを祝福し、主イエスにある霊の賜物を豊かにお与えください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みでそのものを捉えてくださいますように。神様、 あなたを恐れる者はどこにいるでしょうか。国と国、民族と民族との間に戦争、殺戮が行われていることが毎日聞こえています。世界はすべてあなたのもの、皆あなたにあって兄弟であるのに、あなたの忍耐と慈しみを試すかのように血を流す悲惨な争いが絶えません。あなたが正しく裁き正義を行われることを信じております。私たちは一人一人あなたの皆を恐れ、揺るがないその信仰に歩みたいと思います。私たち一人一人自らを惜しまず与える塩気のある塩にしてください。私たちのそのキリストを信じ、清められた愛と義に生きる信仰の技が世の光となりますように。今週の土曜日から始まるコイノニアキャンプを平安のうちにお導きください。争いが多々ある中、キリストにある平和、神の国と神の義を求め見るキャンプとなりますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求め、すぐな心であなたへ応答する日々を歩めますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。今朝は2箇所をお読みいたします。最初に詩篇の第106編19節から23節です。旧約聖書の946ページ上の段です。詩篇第106編19節、彼らはホレブで子牛の像を作り、いた像に向かってひれ伏した。彼らは自分たちの栄光を草をはむ牛の像と取り替えた。彼らは自分たちを救ってくださる神を忘れた。エジプトで大いなる見業を行い、ハムの地で驚くべき見業を、アシの海で恐るべき見業を成し遂げられた方を忘れた。主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れを担って見舞いに立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。もう一箇所はルカによる福音書第22章39節から46節、新約聖書の155ページ上の段です。ルカによる福音書第22章39節、イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。 すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。
皆さんおはようございます。この品川教会から宣教師として旅立ったのがちょうど1988年の9月です。ちょうど35年が過ぎました。長い間お祈りに覚えていただき、時にかなった必要なご支援を続けていただき、本当にお礼申し上げます。ありがとうございます。今主要な働きでありますコイノニア教育センター、スラムの子どもたちを教育する機関ですが、2003年に始めまして、この働きも20年が過ぎました。7月9日にその感謝礼拝を日本から7名の方々を迎えて行いました。信仰生活は荒野の旅に例えられます。でその度も、この神様がアブラハムにお与えになった、あなたはあなたたちは世界に祝福を持ち運ぶものとなるという、そういうアブラハムへの神の約束のもとに導かれているものでありまして、これは私たちもそうです。でケニアで生活するにあたって、この働きを進めるにあたってさまざまな困難がありますが、そういう困難に出会う旅であっても、それは神様の訓練であって、着物は擦り切れず足も腫れず歩ませていただいています。まだこれからも続くこの働きですが、期待を持って歩み続けたいと願っています。さてちょうど10年前にナイロビのショッピングセンターをイスラム系のテロリストが攻撃し、67名が犠牲になりました。その時長女の高校時代のクラスメートが一緒にいたフィアンセを守ろうとして彼女の上に身を投げ出して命を落としました。日本でも数年前に横浜で線路にうずくまる老人を助けようと父親の制止するのを振り切って女性が線路内に入り命を落としました。またずっと前になりますが、新大久保の駅で線路に落ちた人を助けようと2人の青年が、一人は韓国の青年でクリスチャンの人であったと聞いていますが、助けようとして命を落としました。アフリカでは野生動物に囲まれていますけれども、やはり人間は他の動物と違っています。その人間が他の動物と異なっている、その最たる決定的な証はどこにあるかということを考えます。で、私たち人間は自らの意思で他の人のために自分の命を差し出すことができるというところに私はあると思っています。でなぜそんなことができるのか、この聖書だけが納得のいく答えを示していてくれます。その答えというのは、人が私たちが神様の似姿に作られているからだということです。キリスト教を他の宗教からこの際立たせていること、それはこのキリスト教の創始者が死んでよみがえられたということにあるということもありますが、このキリスト教の神様、聖書の神様は他の宗教の神様と違って自らを与えてやまない神様だということです。 その自らを与えてやまない神様の極みが、神様の似姿そのものであるイエス様の姿に最もよく現れています。ご存知のように、イザヤ書53章というのは、苦難のしもべとしてのイエス様を指し示しています。その12章で言われていることは、イエス様は自らを投げ打って死んで罪人のうちに数えられた。他の訳では死に至るまで自分の魂を注ぎ出し多くの人の罪を負ったと記されています。身を投げ打ちというのは高いところから身を投げ捨てることです。そして注ぎ出すというのは水がめに入った水をすっからかんに注ぎ出すという、すっからかんになるまで注ぎ出すという意味ですね。ですからイエス様は私たちを罪のと死の力から救うために、そして新しい命に私たちを生かすために、ご自分の体が打ち砕かれることを承知で、ご自分をすっからかんにするまで全てを与え尽くされたということです。で、その似姿が私たち人の命の中に刻み込まれている。だから人間は自分の命を他者のために差し出すことができるという、他に、どんな説明ができるのかと思います。で、今日のメッセージのタイトルは破れを担ってです。他の訳では破れ口に立って、英語では stood in the breach という、ブリーチという破れ口という言葉が使われていますが、その表現はまさに自分の命を他者のために差し出す行為を語る表現であり、この最初に読んでいただきました詩編の106編の23節で、モーセの取った行動として記されています。この破れ口というのは結界箇所のことですね。古代は都市が城壁で囲まれていました。その都市を攻略する際に、まずこれを包囲して、食料、水の補給路を断って、そして衛生状態を悪くして、空腹、病気で士気をくじいておいて、そして城壁に塁を築いて、はしごを使って石垣を崩します。そこに結界箇所ができます。これが破れ口と呼ばれるものですね。で、そこから侵入してその都市を占拠するわけで、つまりこの破れ口ができたら、そこ自体は終わりを告げ、滅びに向かうという、そういう代物です。押し寄せる敵に突き崩された、決壊されたこの破れ口に一人で立ちはだかって、敵の攻撃を一身に引き受けて命を懸けて戦う勇者の姿、それが破れを担う、破れ口に立つということで表現されています。で、この詩編106編に、言われている実際の出来事というのは、これは出エジプト記の32章の7節から14節に、記されていますが、これは有名なお話です。何があったかと言いますと、イスラエルが自分たちの栄光である神様をこともあろうに金の牛の像、草を食べる牛の像に取り替えてしまった。そして大きな御業を行って、彼らをエジプトの奴隷から救い出してくださった神様を早々と忘れてしまったということです。つまり神様でないものを神様と取り替えて、自分たちのその存在のルーツを断ち切って、そしてこの世界とこの世界史の中で神の民としての彼らの存在の意義と使命を否定しようとしたということです。このアブラハム以来、世界の祝福のもといとなる、世界に祝福を持ち運ぶものとなるという、この神様から与えられた神の民としての運命に、自分たちの手でこの破れ口を作ってしまったわけです。その彼らに神様は怒りを燃え上がらせ、滅ぼし尽くすとおっしゃったわけです。 で、その時モーセはこの民の破れを担って、この破れ口に立って神様の前に立ちはだかって命がけの取りなしをします。そしてそのモーセの命をかけての取りなしによって神様は思い直された、思い直して民は滅びから救われたというのが出エジプト記に出ているお話ですね。で、このモーセの破れを担っての取りなし、それによって民が滅びから救われるというこの出来事です。それは実は今日のテキスト、新約聖書のルカによる福音書の22章に描かれているイエス様の姿です。罪によって突き崩された破れ口に立って私たちを滅びから救うために、私たちに代わって十字架にかかれ、そして苦難と死を味わわれた、そして栄光の復活によって私たちが救われるというこの福音を示しています。そしてこの破れを担うということはイエス様の体である教会に与えられた使命の一つです。そしてそれに属する一人一人のクリスチャンに神様が望まれる生き方だと信じています。ではこの破れを担うということですが、イエス様のどのように担われたか、私たちが破れ口に立って自分の命を他者のために差し出すというのはどういうことかということを考えてみたいと思いますが、まず第一にこのルカによる福音書に記されている事柄に沿ってお話しますが、まず第一にイエス様のこのお祈りというのは最も近くにいた者の否認、背信、裏切りの中で祈られているということです。イエス様のこのお祈りは、その前に続くペテロに対してあなたは私を三度知らないと言うだろうという予告と、そしてユダの裏切り、そしてその後の実際パウロが、ペテロがあの人なんか知らない、三回もイエス様を否んだ、その中に挟まれて祈られています。つまりこの破れを担うという時、それは他者のために命を差し出すという時には感謝とか同情とか理解など期待できない、それは人間の冷たさとか非情さ、無関心、あるいは裏切りの中で、その中で毅然として行われることだということです。第二に、イエス様はたった一人で祈られますね。弟子たちは寝入ってしまいます。最も近くにいたはずの誰も一緒に担おうとはしません。あなたのためなら牢に入っても死んでもいいとまで言っておきながらです。この破れを担う、自分の命を他者のために差し出すというのはお手手つないでではないんですね。自らを与えることにはこの甘えの一かけらもありません。同情とか賛同など求めてはいてはできないことです。その人一人だけのかけがえのないものとして行われます。確かに、命を落とすということは哀れで残酷で言いようのない悲しみを伴うものです。しかし自らを与えようとするその人の決断、その行為というのは純粋に自分の命を開き切る行為だと思います。第三に、この破れを担うのは御心がなるようにです。自分の願い、自分の野心の実現、自己満足、自分の宣伝、自分の主張のために破れを担うのではありません。神様、あなたの御心がなるようにこの身を差し出しますから、どうぞお使いください。この私の命を、身と命を用いてあなたの計画がなりますようにですね。この私がということがそこにはありません。ですから御心がなるようにと命をかけるときに何が起こるかというと、天使が現れて力づけるということです。第4に、 苦しみもだえてますます切に祈られたとあります。汗が血の滴りのようにボタボタ落ちた。決して半身じゃありません。体力すべてを注ぎ込んで格闘するかのように、燃え盛るかのように、それこそ高いところから身を投げ打つように、水がめの水をすっからかんに注ぎ出すように、残すことなく自分を注ぎ出す。これが破れ口に立つということですね。それがイエス様が十字架でまるでのたうつような、 朝の9時から午後の3時まで、そのようなのたうつような苦しみを負って、そして救い主なら降りてこいっていう声にも耳を貸さず十字架の上にとどまり、そして苦しんで罪を負って罪を滅ぼしてくださったわけですね。この命を懸けた破れを担っての取りなしと、ご自分の命を与え尽くすことによって罪と死の力が滅ぼされ、救いがもたらされ、そしてよみがえりの新しい命の力を弟子たちはいただき、そしてその弟子たちによってこの教会ができました。私たちも神様からこの信仰の道に入るときに、洗礼を受けるということはイエス様から新しい命をいただくことですね。よみがえりの新しい命をいただくことです。このイエス様の破れを担う行為なしに新しい命の希望、世界の希望はありません。そしてイエス様は彼を信じ従う者たち一人一人にこの破れを担うことを託してくださっていると信じています。本当にいろんなクリスチャンとしてイエス様に従う上のいろんな働きがありますが、いつも自分を検討しています。破れを担っているだろうか、破れ口に立っているだろうか。私がケニアへ宣教のために出かけていったのは、聖霊福祉業団の創始者である長谷川先生から君は一体誰のために生きるのかというチャレンジを受けてからですね。誰のために生きるのかというのは、私にとっては誰の破れを担うのかという問いと同じでした。アフリカにいて過酷なスラムに生まれ育つ子どもたちの人生には破れが生じています。劣悪な生活環境、慢性的な貧困、栄養失調、性的な暴力、家庭崩壊、家庭内暴力、育児放棄、ドラッグ、そしてそういう中で人々は生きるために自分のことだけを考え守ることに必死です。貪欲がみなぎり、そして無気力、無関心によって彼ら幼い者たちの生活が崩されていきます。ですからこのコイノニア教育センターという働きは、この崩されていく彼らの破れを担うという神様の召しに対する信仰の証として行っている技です。そしてここで共に働く教師、スタッフ、道路者のケニア人、信仰者の働きざまは、まさに共に破れを担う献身と愛にあふれています。ケニアでも、また日本ではどうでしょうか。世界の至るところ破れがあると思います。その破れが見えるというのが、これは聖霊の働きのですね。本当に草をはむ牛の像ではなくて、その牛の像に代わって権力欲、支配欲、性欲、物欲、そういう欲を貪る、己を神のように、神に代わるものとする結果、そうして生きる結果、いわゆる浮世の地獄と呼ばれるものが生まれ、それによって突き崩される、破れができてしまっている人々がいるのではありませんか。武田泰淳という小説家は、地獄という言葉、地獄とは何かということを言いました。地獄とは人間の苦悩すべてだ。つまずきがある、壁がある、矛盾がある、絶望がある、迷いがある、暗闇がある、疑いがある、不安がある、醜さがある、汚れがある、弱さがある、競争がある、攻撃がある、 もうこれ今の日本の社会でもハラスメントとか、いじめ、60万件のいじめ、子どもたちのいじめがあるという報告を聞きました。差別がある、抹殺がある、そんな、いわゆる地獄、破れを持った人たちの破れ口に立つことがあなたたちの使命だとイエス様は言っておられるように思います。イエス様が、私が愛したように、私の戒めは私が愛したように愛し合いなさい、それは破れを担った人の破れを担っていくという、寄り添うという言葉、あまり僕は好きじゃありません。寄り添うんじゃなくて担う。イエス様の体であるこの教会の本質的な性格というのは、この世界にあちこちに破れを持って生きる人々への和解、そして神様の愛の支配があるということを証しすることが教会であり、またクリスチャン一人一人の使命だと思います。それはまずこの教会の中の交わりから、その和解と愛の支配の証しがなされているか、そしてこの教会に建てられた地域の人々の破れを担っていくことだと信じています。そしてこの担う、破れを担うためには、私たち自身が諦めなければならないことがあります。自分の都合、自分の安全、自分の好み、自分の楽しみ、自分のお金、自分のエネルギー、そして時間を破れを絶つために、破れに立っている人と共に担うために譲り渡して諦めていくことが求められると思います。つまり犠牲を払うことですね。で、この犠牲を払うことが愛の本質です。犠牲を払わなくして愛することはできません。教会の中で、まあ、いわゆる安全な教会の中だけで聖書を読んで賛美をし、そしてお祈りも自分の快適さ、自分の必要、自分の幸いのための祈りであったり、自分の心の中の平安、そして徳を高める、人格を完成するという、それだけが救われた生活ではないはずです。そのためにイエス様は亡くなられたのではないはずです。教会といういわゆる安全なところに引きこもっているクリスチャンが、今一度聖霊に満たされて自分から出て行って、教会の交わりの中で、そしてまた教会の外で破れを担うということが、これがリバイバルと呼ばれることです。救われてない人が救われることはリバイバルとは言いません。この破れを担うときに、私たちは地の塩、世の光として、そして平和を作り出すものとして存在させていただけます。そのとき私たちは、ただの自分が弱い、もうただ祈ることしかできないという、ただの土の器、弱い土の器から神様の聖なる器へと変えられると思います。そして世界の希望を担っていくものとされます。そういう人をこの世界は今待っていると信じます。皆様の上に神様の祝福と導きがありますようにお祈りをいたします。主なる神様、あなたの御心をなすために作られた命です。世界へ祝福を持ち運ぶという使命を与えられた命です。その命がまさに罪によって突き崩されようとするとき、破れ口に立ってご自分の命を注ぎ出し、救いを戦い取ってくださった御子イエス様に感謝し、その皆を称えます。そのイエス様に習い、私たち今また破れを持って人生を歩む人々のもとへ使わせてください。イエス様のよみがえりの命の力を満たし、破れを担う人々を見定め、勇気を持って出ていくものとならせてください。そして破れを担う力と知恵と忍耐をお与えください。それがあなたがあなたに従う一人一人に期待しておられることだからです。あなたに期待します。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝堂の説教は県野から市橋隆夫先生が担当してくださいました。改めて先生、先生、今日は第二礼拝後12時45分から定例の役員会があります。役員の方は地下ホールにお集まりください。そして今週の21日土曜日から来週の25日水曜日までコイノニアキャンプが韓国で行われます。皆さんお祈りに覚えてくださいますようにお願いいたします。第二礼拝ではそのための簡単な第二礼拝の報告の時に簡単な総合会がある予定です。以上報告を終わります。
に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。